ください。こういう与えられた聖書の御言葉を拝読いたします。マタイの13章53節から58節、新約聖書27ページです。マタイによる福音書13章53節から58節。イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いて言った。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。神の知恵、神の力と題して、使徒久子教師に説教していただきます。
ただいま、マタイによる福音書13章53節から58節をご一緒にお聞きいたしました。53節と54節をもう一度読みします。イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。これまで主イエスは種をまく人の例え、毒麦の例え、からし種とパン種の例え、そして天の国の例えを語り続けてこられました。そしてこの53節では語り終えたというふうに記されます。この語り終えるという言葉は、主が長くまとまった説教をなさったその後によく出てくる言葉です。教えを語り終え、新しい段階に進んで、また向かって行かれることを表しています。新たな局面が始まる期待や希望の中、主イエスは弟子たちと共に故郷のナザレにお帰りになります。で、そうして故郷の人たちと旧交を温めたというのではなく、街道で教え始められたと記されます。主ご自身は自分の休息や自分の楽しみのために時を過ごすことをなさらなかったのかもしれません。どこへ行くにも福音を携え、どの地においても神の国は近づいた、福音を信じなさい、そのように呼びかけてくださいます。で、その主の教えておられる姿、また語る言葉に人々が驚きます。人々は驚いていったというふうにありますが、この驚くという言葉は、驚きのあまり呆然自失させられる、たまげる、あっけに取られるという強い驚きを示すものです。ナザレの人々がシエスの教えとその言葉にどれほど驚いたのかということが表されています。人々はひどく驚いただけではありませんでした。後の方の57節にありますように、人々はイエスにつまずいたのでした。つまずいたという訳の通り、これは道に邪魔なものを置くとか罠をかけるというニュアンスを持つ言葉です。人々は主の教えとその言葉によって、自分たちの目の前に何か邪魔なものが置かれたような、どこか騙されたような感覚を覚えたのかもしれません。それも無理からぬことでありました。55節には人々の戸惑いの思いが記されています。この人は大工ではないか、大工の息子ではないか、母親マリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。 同じ内容を記すマルコによる福音書には、ここでは大工の息子ではないかとあるのですが、マルコによる福音書はこの人は大工ではないかというふうに人々が言ったとあります。大工というのはこの場合家の中の調度品や部材を扱う便利大工的な職業だったというふうに考えられています。職業として見下げられるようなものではなかったとも言われます。つまり人々からは自分たちと同じように働いてお金を得て家族を養いこの地を生きていく普通の人だと、自分たちの仲間だと思われていたということです。でおまけにナザレの人々は主イエスの家族のこともよく知っていました。母親のマリア、いつも話をしていた人たちもいたでしょう。でマリアたち夫婦の子供たち、シエスの兄弟にあたる人々のこともよく知っています。ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、4人の名前が出てきます。シエスの幼い頃を知っていた人たちも多かったと思われます。それ以外に妹たちもいて、それぞれに付き合いがありました。12歳の少年だったシュイエスが両親と共に杉越祭のためエルサレムに登っていたエピソードがルカによる福音書に記されています。で祭りの後帰路に着く際、少年イエスの姿が見当たらず、両親は道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまったと記されています。あの仲間たちと一緒に一日分の道のりを行くこともあり得ると両親また母が思うほどナザレの人たちや親戚と仲良しだった、親しかったということでしょう。でかつて知っていたこの人物が今語る言葉を聞いて人々は言います。54節です。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。そして56節でも、この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。そのまま訳すと、これらの知恵と力はどこからか、これらすべてのことはどこからかとなります。で人々はどこからこの人はこのような知恵、力、この言葉を手にしたのかというふうに考えたのです。自分たちのよく知るこの人がなぜこんなことを語ることができるのか、どこにその力の源はあるのか、どこからこの言葉は発せられているのか、どこからなのか全くわからない、一体どういうことなんだと、そういう驚きが人々の心の中を巡っているようです。である人はナザレの人々が主イエスを妬んだのだろうというふうに推測しています。まちまち村々で話題となっている不思議な技や癒しを行う人物、神がその人と共におられまさに神の御業を行う人、しかしそれは大工の息子、大工であったあのイエスだと、承服できない思いになるだろうと私たちも想像できます。でけれどもまさにそのことが自分の分かる範囲に、自分の見える範囲に主イエスを押し込めようとすることではないかとも思います。自分の世界の中では、また自分の尺度の中では理解できないことでした。55節には大工の子という言葉が出てきてますが、主イエスは神の息子、神の子なのでした。53節には街道で教えておられるとありますが、元は彼らの街道で教えていたとなっています。彼らが自分のものだと思っている自分の街道という強調があるんだというふうに思います。神のおられるところ、神の領域ではないのです。自分の領域、自分たちの場所、自分たちの世界です。でナザレの人々はそこから目を上げることができませんでした。 人々のつまずきは父なる神とここに立っている人物とが一つであると認められないところにあります。この人が神の子だなんてとても信じられない。自分たちが長い間待っていた救い主メシアが今ここにいる人だとは納得できない。この人が自分を救い出してくれる存在などとは到底思えない。昔からよく知っていたこの人の前に膝をかがめ神の元から来た救い主として礼拝するなんてとんでもない。けれども私たちもまたこのナザレの人々と同じく主イエスご自身を受け入れることなくこの方が自分の人生に入ってきてくださるのを拒否してしまうものであるのかもしれません。自分の人生を自分のものだと思い自己実現を図ろうとし自分で何とかしようとしまたそうできると思ってしまいます。あくまでも自分が中心なのです。そして飾り物のように時々神を持ち出して自分の領域を荒らしたり傷つけたり中に入ってきたりしないならば少しなら見てくださってもいいですよ、全部というわけにはいきませんが私たちのエリア心の中も少しなら関わってくださってもいいです。そんなふうに自分がまずいてそして神が少し関わってくださるかのように考えます。長い間気になっている一つのお祈りの言葉を思い出しました。以前もお話ししたことがあるかもしれないんですけれども学校で生徒たちは初めてキリスト教に触れお祈りする人が多いのですがなんとなく言いやすい言葉や言い回しが生み出されていきまして繰り返されるという傾向があります。そしてクリスチャンの生徒ご家族にクリスチャンがおられたり教会に通っている生徒は使うことがないのですがそうでない生徒が使うことが多い言葉に次のようなものがあります。クラス礼拝など自分が担当した礼拝の終わりのお祈り私の話で至らない点がありましたらあなたが補ってくださいという言葉です。で足りない点がありましたら付け加えてくださいという少し変化したバージョンもあってどのようにしてでしょうかと、言いたくなってしまうこともあるんですけどもであらかじめ気づいたときにはこのお祈りは別の言葉にしようというふうに言うわけですが日本人的な謙虚さの表れなのか自信がないことをそれこそ補うためなのか一頃より少なってきましたが少なくなってきましたがちょっとした時に、生徒の言葉から出てくるお祈りの言葉です。で初め私は、私の話が至らないということは神様の前では当たり前のことなのだからそれをあえてここで言う必要はないんだというふうに説明したことがあったのですがこのお祈りの一番の問題は自分中心ということなのではないかと思います。自分があくまで自分の世界を持っていましてそれを表明しますが神様もしよければご覧いただいて足りないところが他にもしあるなら継ぎ足してくださいと。で教会ではあまり聞かないこのお祈りの言葉ですが私たちはこれを自分と全く無関係だと考えることはできないように思います。神が主としておられ、このお方が天地万物、私たちすべてのものをお作りになり、この方が私たちの主であられ、この方なしには生きることも死ぬことも何もできないのだ。主体は、主人公は神なので、神ご自身に中心があって、私たちは本来作り主なるこの方の前に膝をかがめ賛美するだけだとそう知っています。ところが私たちは罪のために神のご計画神の御心は忘れてしまい自分の人生自分の計画そして自分の願いや思いを最優先にしてしまいます。まさに神から引き離そうとする悪魔の誘惑です。自分中心に 生きていこうとする私たちを悪魔は喜び、もっとそのように生きるように、もっと自分を中心、自分を主として過ごすようにと求めてきます。ナザレの人々が自分たちを中心にしか主イエスを見ることができなかったのと同じように、自分の生活が固くあり、その中に誰も受け入れようとしないのです。私たちの生きる世界は神のご支配くださる場所です。神がご支配くださっていることに改めて信頼申し上げたいと思うのです。また私たちの生活の場も、私たちの心も、すべては御手のうちにあり、神の働き、聖霊の力が満ちています。日常生活の一つ一つの事柄に聖霊の働きを見出すようでありたいというふうに願います。で、57節にはこうあります。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言われました。預言者が敬われない、天の国の恵みが述べ伝えられていても、それは隠されたままで、なかなかその福音に目を開かれ、福音に生きようとする人が少ない。畑の中に人が見えないように隠されていたり、なかなか見つからない真珠であったり、神の国、神が私たちと共にいてくださるという福音、その現実は美しくかけがえのないものであっても隠されている宝です。で、このように主イエスが故郷ナザレで敬われなかったということをマタイによる福音書は記録していますが、マルコによる福音書もルカによる福音書も同様にこの話を記しています。で、それである人は、これは最初の教会が伝道活動によって良い成果を得ることができなかった、しばしば良い成果を上げられなかったと、そのことが背後にあるのではないかというふうに言います。主イエスがナザレで受け入れられず奇跡をなさらなかったのと同じように、最初の教会も伝道に非常に困難を抱え、行き詰まりを覚えていたというのです。で、そうした中で主イエスのお姿は58節にありますように、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかったというものです。ナザレの人々が無理解、また不信仰であるということで、それに対抗するように多くの奇跡を行って、みんな信じなさいというふうに強制したりすることをなさろうと思えばおできになったことだろうというふうに思いますけれども、主イエスはこのナザレの現状というものを壊そうとはなさいません。信じることのできない人を力ずくで信じさせるということをなさいませんけれども、主イエスはナザレの人々のために、また自分の世界を神の世界とすることを拒否する人々のために、どれほど祈ってくださったことだろうかというふうにも思います。かつては自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうかと問いかけられました。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというふうにおっしゃいました。不信仰な、また無理解な私たちのためにも愛を注いでくださって、祈って忍耐し、また待っていてくださいます。主イエスキリストの愛は、また父なる神の愛は、どこまでも広く深く、御子を十字架におかけになり、すべての人の罪をあがなってくださるほどに豊かに満ちあふれています。その愛に包まれ、その愛によって新しい人とされ、自分の人生はもはや自分のものではないと知らされた私たちは、神の愛に支えられて、それに押し出されるようにして隣人の前に立つことになります。 信仰をバカにする人もいるでしょう。自分中心に生きることこそ最大の喜びだと考える人もいることでしょう。世界の中心は自分なんだという人もいるでしょう。けれどもその中でその人たちの救いのために祈りつつ、私たちもかつては自分中心を自分の生き方としていたものですから、もう一度その道へと戻ってしまうことのないように、日々御言葉によって引き戻していただきながら祈りつつ歩むものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この夕べも恵み深い御言葉に耳を傾けることを許され感謝いたします。私自身も私たちの生きるこの世界もすべて御手のうちに持ち運ばれていることを信じます。御心のままに収めてくださいますように。助けを必要としている方々、困難な状況にある方々、御言葉から離れてしまいそうな時にどうか聖霊の働きを与えてくださり、主イエスキリストのもとへ引き戻してくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に追い出ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。